お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二コリント人への手紙8章7節から24節と9章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二コリント人への手紙8章の学びをしていますが、8章の7節。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも、言葉にも、知識にも、あらゆる熱心にも、私たちから出て、あなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。パウロは彼らは信仰に富んでいると言って褒めています。彼らには知識と熱心さがあり、証をすることができました。そして彼らには、パウロと他の人たちに対する愛がありました。今パウロは彼らがこの捧げる恵みにも富むようにと求めています。8節。こうは言っても、私は命令するのではありません。ただ他の人々の熱心さをもって、あなた方自身の愛の真実を確かめたいのです。パウロはここで、今日の捧げ物は立法によるのではなく、機械的なやり方によるのでもなく、儀式によるのでもないと言っています。ある人は、十分の一の献金はどうしてもしなければならないものだと解釈します。でも十分の一献金は明らかに旧約聖書の中での基本であって、注意深く調べてみますと、イスラエルの人々は十分の一を三つ捧げていたことがわかります。そのうちの一つは政府への支援のためで、私たちが今日税金と呼ぶものにあたるでしょう。ですから十分の一は今日のクリスチャンたちが捧げ物をするための基準ではないのです。パウロは言います。私は命令するのではありません。パウロはそれが命令だからというので、コリント人たちに捧げ物をするように求めているのではないのです。パウロはここで、自分が彼らに捧げ物をするように求める理由を二つ挙げています。最初の理由は、他の人々、つまりマケドニア人たちが熱心さを持って捧げたことが素晴らしいお手本なのだという理由です。第二の理由は、あなた方自身の愛の真実を確かめるためです。その人がどのようにお金を使うかによって、その人の愛が何に向いているかがわかるというのは今日も真実です。お金の使い方は最も繊細な領域で、私たちが絶えず注意を払わなければならないことだと思います。第二コリント8章の9節。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方が、キリストの貧しさによって富むものとなるためです。ここに捧げ物の基準が明確にされています。捧げ物の基準は、主イエス・キリストご自身です。主は富んでおられたのに貧しくなられました。主は栄光の父なる神様と共におられたのに、この地上に来られて貧しくなられたのです。ベツレヘムの馬小屋で生まれ、ナザレに住み、エルサレムの城壁の外で 犯罪人たちと一緒に十字架につけられ、墓の暗闇に入れられるために、天を去ってこの地上に来られたのです。主は飛んでおられたのに、あなたが、また私が、キリストにあって飛んだものとなるために、貧しくなられたのです。十節。この献金のことについて、私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方はこのことを昨年から他に先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです。これはコリント人たちが誓約か約束をしてこの献金のために1年前から捧げ始めたことを示しています。この箇所はクリスチャンがある時期に一定の金額のお金を捧げるという誓約をすべきかどうかという議論を招きます。ある人たちは、クリスチャンは誓約をすべきではないと言います。しかし実際のところ私たちは社会生活の中で様々な事柄について誓約をし、それに署名をしていることを理解する必要があります。ですから神様の働きのために人々が進んで献金の誓約をすべきだと思います。例えば私たちは家賃を払うという約束をし、車を買ったり冷蔵庫を買ったりすれば書類に署名をします。ですから神様の働きのためにも私たちは署名をすることができると思うのですと、マギー博士は述べています。8章の11節。ですから今、それをし遂げなさい。喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれをし遂げることができるはずです。パウロは彼らは誓約を守り通さなければならないと言っています。彼らは自分たちが霊的に養われる領域にお金を費やさなければなりません。でも献金はあくまでも個人の信仰と自由意志によるものであって、決して命令されて行うものでもないことを理解すべきです。私たちは誓約をするようにとも命令されてはいません。しかしながら、もし私たちが誓約をするなら、それを守り通して実践すべきであることを、この説は語っているのです。12節。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じて、それは受納されるのです。ここにはとても重要なことが書かれています。献金は、一人一人が、持っている程度に応じて捧げ、またその人が熱意を持って捧げるべきなのです。誰も持たないものによって捧げるべきではありません。第一コリント人への手紙である例話をお話ししましたが、これはこの原則のとても良い例なので、もう一度繰り返しますと、マギー博士は述べ、ご自分の経験を次のように述べています。私がテキサス州で牧師をしていたとき、教会の役員の一人がいくつかのコカ・コーラの工場を持っていました。その一つが私たちの町にありました。彼は非常にお金持ちで、私たちがよく狩りや釣りをした大きな牧場を所有していました。彼はよく私がなぜ10分の1献金について説教しないのかと尋ねました。ある日私は彼にこんなふうに答えました。なんで私が十分の一献金について説教しなくてはいけないのかい？彼は言いました。だってそれが聖書の捧げ物のやり方でしょ？私は一旦同意しました。その通り、でも十分の一献金は旧約聖書の捧げ物の仕方だけれど、恵みのもとにあっては、十分の一献金は私たちの捧げ物のやり方ではないと私は思うよ。そこで彼は私に尋ねました。じゃあどういうふうにしたらよいと思うんですか？私は彼にこの聖書の箇所を示しました。神様がその人を繁栄させてくださった程度に応じて捧げることだね。何か不思議な理由でコカ・コーラはよく売れていて、君はとても儲かっている。でも教会には今は十分の一を捧げられないメンバーもいるんだ。神様が彼らにも十分の一を捧げるように求めておられるとは 私は思わないよ。一方、幾人か裕福な人たちがいる。彼らは自分たちの繁栄に従って捧げるべきだね。それに彼らは十分の一をやめるべきではない。おそらく彼らは半分を捧げるべきなんじゃないかな。この人はそれから二度と私に十分の一献金について説教するようにとは提案しませんでした。その理由は、人は自分の持っているものに応じて捧げるべきであって、持たないものによって捧げるべきなのではないということを彼が知ったからです。ですから豊かな時代、クリスチャンは十分の一よりも多くのものを捧げるべきなのですと、マギー博士は述べています。13節。私はこのことによって、他の人々には楽をさせ、あなた方には苦労をさせようとしているのではなく、平等を図っているのです。パウロは誰にも苦労をさせようとしているのではないと言っています。14節。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。神様はあなたが主の働きの一端を担うことを期待しておられるのです。あなたは私の牧場主の友人のように十分の一で済ませたいと思っておられるかもしれません。結局彼は自分の捧げ物で十分だと感じられるように私に彼の望むような意味での十分の一献金について説教してほしかったのです。私が彼と話をした後、彼は一度も自分の十分の一の捧げ物で十分だと思ったことはないと思います。捧げることのできる人たちは十分に捧げるべきです。そして捧げることのできない人たちに重荷を負わせるべきではないのです。15節。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。パウロはアラノでマナを集めたことを引き合いに出しています。マナは一人一人が一日に十分なだけ集めるべきでした。しかし、いくつもバケツを持って一度に何日分も集めようとした人たちがいました。おそらくその人たちは自分に必要な分よりもずっと多くを欲張って集めたのだと思います。しかし余分に集めたものは次の朝までに全部腐ってしまったのです。一人一人がちょうど十分なだけ持ち、それ以上は持たないことが神様のご計画でした。私たちはこれから9章6節で少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取るということを学びます。今あなたが神様を真剣に求めておられるならば、この箇所において神様は必ずあなたに何か大切なメッセージを語られるはずです。神様は私たちの捧げ物の記録を取っておられると思います。神様は私たちを律法のもとには置かれません。なぜなら神様は私たちの捧げ物が恵みと熱意と分かち与えたいという願望であってほしいと願われるからです。ですから捧げることはあくまでも喜びの経験でなければなりません。パウロはここで世界中で最も素晴らしい奉仕の特権について話しているのです。どうでしょうか？あなたは神様の恵みと祝福の特権に預かっておられるでしょうか？16節。私があなた方のことを思うのと同じ熱心をテトスの心にも与えてくださった神に感謝します。感謝という言葉は恵みと訳されてきたのと同じギリシャ語の言葉、カリスという言葉です。神に感謝しますというのは良い翻訳ではありますが、これを神に恵みがありますようにとも訳すことができます。パウロは彼らの捧げ物を受け取るためにテトスを使わしましたが、その捧げ物はテトスの心にとってすでに恵みであったと言っているのです。 テトスはパウロと同じようにエルサレムの貧しい生徒たちのために献金を集めたいと思っていたのです。17節から19節。彼は私の勧めを受け入れ、非常な熱意を持って自分から進んであなた方のところに行こうとしています。また私たちはテトスと一緒に一人の兄弟を送ります。この人は福音の働きによってすべての教会で称賛されていますが、そればかりではなく、彼はこの恵みの技に携わっている私たちに同伴するよう諸教会の任命を受けたのです。私たちがこの働きをしているのは、主ご自身の栄光のため、また私たちの誠意を示すために他なりません。ご覧のようにテトスと彼の相棒の心の中にはこの恵みがありました。捧げ物は神様のご栄光のためのものであるべきでした。私たちが何を捧げるにしても、それは神様のご栄光のためでなければなりません。第二コリント人への手紙8章の20節。私たちはこの献金の取り扱いについて、誰からも非難されることがないように心がけています。パウロは、私たちはあなた方から集めたこのお金の使い道と扱い方において正直であろうとしていますと言っているのです。8章の21節。それは主の御前ばかりでなく、人の前でも公明盛大なことを示そうと考えているからです。公明盛大であるということは、主の働きの中で非常に大切なことです。多くのクリスチャン団体や教会が特定の働きのために献金を奨励するために力を入れて宣伝をします。ところが、どのようにそのお金が使われたかを語るのには、ほんの少しの努力しか注がれません。神様の御言葉を述べ伝えるために、そのお金がどのように使われ、文書化することのできる明白な証拠が示されなければなりません。私たちが献金する団体には、その団体が正直で、最高の忠実さによって運営されているという信頼を置くことができなければなりません。疑問を持つような団体を支援すべきではありません。残念ながらこの世は悪い世の中であり、ここには宗教的な不正な金儲けをする人々がいるということを肝に銘じておかなければなりません。偉大な使徒であるパウロでさえもこう言っています。それは主の御前ばかりでなく、人の前でも公明盛大なことを示そうと考えているからです。お金は捧げられた目的に従って使われなければならないことは明白です。22節から23節。また彼らと一緒にもう一人の兄弟を送ります。私たちはこの兄弟が多くのことについて熱心であることをしばしば認めることができました。彼は今あなた方に深い信頼を寄せ、ますます熱心になっています。テトスについて言えば、彼は私の仲間で、あなた方の間での私の同労者です。兄弟たちについて言えば、彼らは諸教会の使者、キリストの栄光です。彼らはテトスを信頼することができます。彼らは自分たちに報告をするパウロも信頼することができます。このようにお金はただ一人の人によって届けられたり、また管理されるべきではありません。8章の24節。ですからあなた方の愛と、私たちがあなた方を誇りとしている証拠と、諸教会の前で彼らに示してほしいのです。 パウロは彼らの愛の証を求めています。もし本気なら言葉以上のものがあるはずです。捧げ物は愛を明白に表現するものとなりうるのです。さて、第二コリント人への手紙9章の学びに入りますが、この章は8章にあったのと同じ話題を続けます。第二コリント人への手紙9章の本文に入りますが、1節から4節。生徒たちのためのこの奉仕については、今さらあなた方に書き送る必要はないでしょう。私はあなた方の熱意を知り、それについてあなた方のことをマケドニアの人々に誇って、アカヤでは昨年から準備が進められていると言ったのです。こうしてあなた方の熱心は多くの人を奮起させました。私が兄弟たちを送ることにしたのは、この場合、私たちがあなた方について誇ったことが無駄にならず、私が言っていた通りに準備していてもらうためです。そうでないと、もしマケドニアの人が私と一緒に行って準備ができていないのを見たら、あなた方はもちろんですが、私たちもこのことを確信していただけに恥をかくことになるでしょう。パウロは彼らのことを他の人たちに自慢した以上、もしパウロがコリントに来てから彼らが何も捧げていないことが分かったら、自分はとても恥ずかしいことになると言っています。本当に霊的な活気のある教会はとても気前よく捧げます。しかし霊的に死んでいるような教会はあまり捧げません。彼らは捧げ物においても死んでいるのです。ですから献金の大きさはかなり良い霊的なバロメーターです。さて、ご覧の通り、コリントのクリスチャンたちはエルサレムの信者たちを助けるために何かを捧げることを誓約しました。ここで申し上げておきますが、クリスチャンがする誓約はその人と主との間のものです。主に対してあなたが何かをするとか何かを捧げるという誓約なのです。五節。そこで私は兄弟たちに勧めて先にそちらに行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。贈り物は好意に満ちた贈り物と呼ばれています。そのことは、この贈り物が神様の恵みが心の内に働いていることを証しする気前よく出された贈り物であることを示しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は捧げ物の説明というテーマで、第二コリント人への手紙8章7節から24節と9章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。